台湾発台湾体験片倉良史の取材ノートから。皆さんこんにちは、片倉良史と申します。このポッドキャストは台湾在住作家の私片倉良史が音声で台湾を語るインターネットラジオです。台湾の現地事情や台湾の文化、歴史、旅行情報、そして日本との関わりなど幅広くお伝えしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私が過去に担当させていただきましたラジオ番組があるんですけれども、その番組の中から一つお蔵出しということで聞いていただきたいと思います。私はですね、かつて台湾国際放送っていうところで番組をちょっと担当してたんですね。でそれはどういうテーマかというと、音で台湾を旅するというテーマの番組だったんですけども、その中で、アリさんについて語った回があります。でそのアリさんの回をちょっと今回はですね、皆さんに聞いていただきたいなと思って編集してみました。途中一曲ですね、相続の歌が入ってますので、まあ、これは非常にいい曲なので、ここもね楽しみにしていただけたらと思います。それでは早速いってみましょう。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 RTI 台湾国際放送台湾サウンドトリップの時間です。この時間は片倉良史が担当させていただきます。台湾サウンドトリップ、この時間は私片倉良史がご案内いたします。この番組は台湾各地の音をテーマに、台湾の地方事情、人々の暮らし、旅行情報などを幅広くご紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。今回は台湾南部に位置する景勝地、アリさんからお届けしています。アリさんはリスナーの皆さんも耳にしたことがある地名だと思います。日本統治時代はヒノキの伐採で知られていた場所です。同時に海抜約2000メートルの地点にあり、避暑地としても知られていました。その知名度は当時の日本最高峰新高山、現在は玉山と呼ばれていますが、この新高山と並んで最も広く知られた台湾の地名と言ってもよかったと思います。この阿里山なんですが、標高が高いにもかかわらず人口が常時1000名を超えていたということも注目されています。当時は世界を見回してもこれだけの人口を要した鉱山都市というのはですね、ほとんどなかったと言われています。さて、阿里山といえば何といっても鉄道の存在を挙げなければなりません。現在阿里山鉄道は嘉義という町から阿里山までを結んでいますが、阿里山駅の前後の区間には区間列車が走っています。ちなみに阿里山鉄道の線路の幅、皆さんご存知でしょうか。この線路の幅はなんと762ミリしかないんですね。 JR もしくは台湾の在来線の場合、線路の幅は1067ミリ、台湾高速鉄路もしくは日本の新幹線は1435ミリとなっています。阿里山鉄道と新幹線、台湾高速鉄路を比べるとですね、本当に半分ぐらいしかないんですね。当然車両も一サイズ小さくなっています。皆さんも阿里山鉄道を、乗車される際はですね、ぜひ客車の横に立って記念撮影をしてみてください。きっとその車両の小ささが際立って見えるはずです。この区間列車の本数なんですが、これは観光客の数によって変わります。時刻表はホテルや駅などに掲示がありますので、必ずチェックしてください。どうやら新北行きの列車が来たようですね。ちょっと通過音を聞いてみましょう。 この区間列車の終点なんですが、ここは神木駅と言います。神木というのはですね、神様の木と書いて神木ですね。この神木ですが、樹齢3000年という紅ヒノキの巨木です。長らく有山のシンボルとして知られてきました。実は有山一帯にはですね、こういった神木というのは何本かあるんですが、ここはその代表格という存在でした。日本統治時代に発行された絵はがきなどでは必ずと言っていいほど紹介されています。有山を訪れた行楽客は必ずこの神木の前に立って記念撮影を楽しんだと言われています。この神木なんですが、発見されたのは1906年、明治39年ですね。この年、技師の小笠原富次郎さんという方が発見したと言われています。文献によると、直径は人の胸の高さで 4.6 メートル。高さはなんと 52.7 メートルもあったといいます。根元のあたりで男性が21人手をつないでやっと囲めるほどだったという記述も残っています。その後、有山鉄道が開通し、スイッチバックがこの神木の前に設けられたことで、列車は必ず数分間この巨木の前に停車することになりました。乗客は記念撮影を済ませ、この乗り込んだ後に有山の到着、つまり下車の準備をしたと言われています。ではここで一曲お聴きいただきましょう。有山付近に暮らす曹族の曲で、二葉目という歌をお送りいたします。神木は何度か落雷に遭っていました。そして1997年の集中豪雨でついに倒壊してしまいました。その時、幹が線路の上に倒れてしまったことで、多くの人に惜しまれつつも、1998年6月29日完全に切り倒されてしまいました。とにかく大きなものだっただけに、この作業、なんと200人もの林業技師が携わったそうです。作業は取材陣が見守る中行われました。この時、作業員の方がですね、たたりを恐れてこの伐採の作業をね、嫌がったというエピソードも残っています。現在、神木は倒された状態で残骸だけが残っています。今も昔も変わることなく有山のシンボルということで、地元の方々の強い希望があって、残骸といえども保存対象になっているのだと聞きました。先ほどもご紹介したように、神木までは区間列車が運行されています。実は線路に沿って遊歩道も整備されています。こちらは森林浴を楽しみながら歩くことができるんですが、歩くとき必ず注意してほしいことがあります。それは、歩くのは有山のホテルから神木に向かうときに歩いてほしいということです。どうしてかと言いますと、 新北から有山のホテルエリアに戻るときには上り坂になってしまい、とてもとてもハードな道のりになります。ぜひ行きは歩き、帰りは鉄道、この、法則を守っていただきたいと思います。それではお時間が来てしまったようです。台湾サウンドトリップ、いかがでしたでしょうか。この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。それでは皆さん、ごきげんよう。担当は片倉義文でした。いかがでしたか。今回はですね、過去に私が担当した台湾国際放送の番組からですね、送ら出しという形で有山についてお話をしてみました。またこういった機会ね、あればまたやっていきたいと思いますので、どうぞご期待ください。片倉義文でした。この番組ではご意見、ご感想をお待ちしております。リクエストをいただければ、できる限り対応したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。これからも台湾の魅力をたっぷり分かち合っていきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。片倉義文でした。